はい、どうも、沢田信也です。今回一緒にお話してくれるのはこちらの方です。
はい、皆さん、こんにちは。ポッドキャスト番組サブカルサプリパーソナリティやってます、大堀です。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
はい。
まあ、大堀さんは意外と昔からの付き合いなんですけど、結構長い付き合いだとは思うんですが。
そうですね、いろいろとゲーム始め。
ね、一緒にゲーム遊んだり、
はい。
まあ、僕のポッドキャスト聞いてくれたり、
まあ、聞いてますよ。
僕もサブからサブに聞いたりしてたんですが、
ありがとうございます。
はい。満を持しての登場ということで。
そうですね。長かったですね。いやいや、ついに来ましたよ。
まあ、はい、オールさんと今回何話すかっていう話なんですが、
はい。
騎馬の旅商人という漫画の話をしたいと思います。
やった。はい。
これね、結構前にね、一回ね、実は、
はい。
中野浦さんと一回喋ってるんですね。
え番組の中で
ね、配信はされてないんですよ。完全にこう、ボツになったんで、
お蔵入りになったん
で。一巻が出た時にね、喋ってるんですよ。
あ、そうだったんですか。
で、僕は、一回の時から結構おもろいなって思われたんですけど、
はいはい。
なんか中野屋さんがそんなにテンション上がらなかったんで、
あ、
すげえ面白くない回になったから、ボツにしたっていう時があったんですよ。
あ、そうだったんですね。
はい。で、結構、騎馬の旅商人に関しては話したいなって前から思ってたんですけど、
はいはい。
なかなかこう、身近で読んでる人がいなくて、
なんかね、意外と メジャータイトル、トルじゃないんですかね。なんか有名
どうなんですか。なんか一応やってる雑誌はガンガン系でしょ。確かね。
ヤングガンガンですかね。はい。
で結構書いてる。これ作者絵描いてる方がね、全く謎の作画漫画家なんですけど。
絵が出てこないですよね、はい。あんまり。
ナイトオールっていう人なんですけどね。
はい。
何人かすらわからんっていう。
何人。もうまあ確かに。
もしかしたら流行りの。韓国人系漫画家とかね、台湾人系漫画家かもしれないですけど、ね。
ああ、なるほど。ああ、そこはちょっと考え、純粋に日本人の方だと思ってましたけどね。
あ、そうですか。なんか絵柄がね、そっち系なんかなとかちょっと思ってたんですけど、
あ、
まあただ謎ですよね、この人自体は。誰かわからん。
ツイッターとかでもやってられますけどね。
あ、そうなんですか。
あ、やってます、やってます。はい。
まあただ原作の方はね、七月京一っつって、まあメジャーどころの原作者なわけですよ。
そうですね。
なので、まあ話のストーリー的には、ね、僕はアームズがね、好きやったんで、でもアームズの時原案か、あれは。
ああ、はいはいはいはいはいはい。あ、はいはいと言いつつ、あ、そうだったんですか。
アームズの、ね、
読んでましたけど。
アームズの原案協力が確か七月京一やったはずなんですよ。
あ、そうだったんですね。へー。なんか全然ジーザスとかなんかそっち系。
あ、そうです、そうです。で、ジーザスとか、ね、はい、イージスとかも僕好きやったんで。
はい、はい、はい。
そういう意味で話のね、安定感という意味では、お墨付きみたいなところがあったから、
うん、
面白くなるだろうなと思ってたんですけど、
うん、
意外とこう、中野浦さんのテンション上がらなかったんで、うん、まあ、騎馬の旅商人の話は一旦保留にして、まあ、いずれ話せる人が出たらやろうと思ってたんですよね。
あ、はい、はい。
で、まあ、そんな中、大堀さんがね、ツイッター、で、まあ、たまにやりとりさせてもらってますけど、
はい。
結構僕と読んでる漫画とかが被ってたんで。
そうなんですね、っていうところなんですけど。
そうなの、僕が勝手に思ってたんですけど、なんかよう被ってんなっていうのがあったんで、はい、じゃあちょっと話しましょうっていうところで、
はい。
まあ今回は騎馬の旅商人の話なわけですよ。
そうです。
はい。じゃあまあ。
私の番組でもまだ取り上げてないというか、あんまり共有できてなかったんでね、これは、うん、自分たちの番組の中でも。
そうですね。一回なんか番組で勝ったよみたいな話はしてたけど。
そうですね。
その時も、うつみさんはそんな盛り上がるわけでもなく。
はいはい、これね、みたいな。
そうそうそう。あ、そうな、みたいな感じで終わってましたから。なんだろう、みんなもっと読もうよって感じなんですけどね。
そうですね。でも結構本屋に行くとポスターやらなんやら、うん、なんか、触れ込みはなんかあるような気がしてたんですけどね。
ちょっとね、中途半端な感じですよね、なんかね。ただ評価もね、結構バッツリと分かれてて、なんか面白いっていう人は面白いって言うんですけど、おもんないっていう人も完全おもんないって言うんですよね。
ああ、まあでも確かにわかりますよ。なんとなく、うん。はい。
まあそんな中、まあ面白いと思ってるところを、まあ今回話そうかなというところなんですけれども。
そうですね。
じゃあまあ何から話しますかね。
なんか、あれですかね、スタンスというか、買ったきっかけっていうかなんか。
ああ、いいですね。僕はね、なんかね、何で見たやろ、ネット上の、オタクニュースを扱ってるなんかの記事で見て、
うん、はい、
あ、面白そうと思って買った口かな。
あ、じゃあ特になんか レビューを読んだりとかそういうわけでもなく。
そうですね。そのニュース記事自体が、何のブログやったかな、よく結構漫画を取り上げるようなブログやったんで。
はいはい。
で、その時にはすでにもう2巻まで出て、
はいはい、
で、全然知らんかったけど、なんか話、
うん、
紹介の記事見てると面白そうやから、つって試しに買ったら、まあそこそこ期待持ってそうやったから、ちょっと買い続けてみようか、みたいな感じですね。
そうですか。まあ私は、あれなんですよ。基本あんまりその、前情報仕入れて買う漫画って本当はあんまりなくて。
うん。
基本本屋に行って平積みされてる本とかを買っちゃうような感じなんで。で、なんかポスターも貼ってあるし、まあなんかその絵柄もまあ嫌いじゃないし、
うん、
まあ買ってみようかな、みたいな。そんな感じです、ノリなんですよ、ね。
ジャケ買いみたいな感じ
です。ジャケ買いです。まあまさにジャケ買いですね。
まあね、絵がね、やっぱりその、結構というか上手いですよね、普通に、ね。
そうですね、はい。
で、まあ、なんて言うんですかね、その舞台がこう、荒廃した地球ですよね、これね。
そうですね。
もう多分近未来で、もう旧文明は一度滅んでるみたいな感じの世界観なんですけど。うん、まあ、北斗の拳みたいな世界なんですけど。
1ページ目から、まんま北斗の拳に入ってます
からね。はい。完全北斗の拳ですからね。
キャッハーですね。
まあ、よく出てますよね、その荒廃した世界観っていうのが。
うん。うん。うまいなと思ってます。うん、
まあ、この系の漫画って、絵がしょぼかったら、その時点で説得力なくなりますからね。
そうですね、確かに。
まあ、そういう意味では、こう、ジャケ買いで絵に惹かれて買うっていうのは、まあまあ正解じゃないですか。まあ、それで当然かな、みたいな感じですけど。
そうですね。あとなんかお姉ちゃんが銃持ってんな、くらいで。
あー、そこもなんていうんですかね、燃える、ファイヤーな意味での燃えるポイントですよね。
そうです。基本なんか、ブラックラグーンとか大好きなんで。
なんかその、荒廃した地球、その、旧文明が滅んだ後の地球、なので、
はい、
若干その旧文明の僕たちの今の現代の文明がオーバーテクノロジー的な扱いになってたりするんですよね。
そうですね。
はい、で、まあその漫画の中ではその行商人って呼ばれる、
うん、
そのガラミーという主人公たちがやってるなりわいが、まあそういう旧文明のね、はい、遺産をどっかで探してきて横流して売るみたいな商売してるんですけど、
そうです、
はい、その中に出てくるのがまあ現代の武器、現代兵器、
はい、
まあこの漫画上では旧文明の武器なんですけど、それと並行して、なんかこう、アナログな剣とか、使ったりしてね。
はい。はい、
まあ、中高生が好きな。
そうですね。
現代、
ね、
はい、現代文化とファンタジーの融合みたいな感じのね。
確かに。
そういう世界観がね、結構、中高生のこう気持ちを思い出させてくれますよ。
うん。そうですね。確かにまあ、昔、やっぱ読んでたものって好きな方向性っていうのは、まあ、まさしくこれこれみたいな感じがやっぱりあるんで、うん、まあ、入りやすかったですよね。
そうですね。だからテーマとしてはね、すごいベタやと思うんですよね、題材としては。
そうですね。うん、はい。
まあ、出会ったきっかけそれなんですけど、まあ、とどのつまり何面白いと思いますか、この漫画。
まあ、そうですね。面白さってやっぱりその、話がまあまあ分かりやすいというかベタじゃないです。うん、まあヒーローというか、うん、まあヒロインですかね。まあそのに、やるその、やるお姉さんとそれに付き添う子供みたいな、うん、それ旅の中で送るその、なんていうんですかね、いろいろな、魔物を倒すみたいな。
うん、
結構話のつながりがあるようでないっていうか、結構オモニバスに近いような作り方っていうような気が毎回し思ってまして、
うん、
なんか別に途中から読んでも全然楽しめるような漫画だなというふうに思ってて。というわけですかね。でもまあ、なんですかね。特に理由はないですけど、とりあえず読んじゃうかなというような、そういったなんか、あやふやとしたなんか面白さなんですけどね。
いやー、まさにね、同意です。
同意ですか。
いや、ほんと同意ですね。だからなんて言うんですかね。まあ、一言で言うとベタなんですけど、
はい。
なんかこう、一応話の根幹には、
うん、
その主人公の女行商人のガラミと、はい、まあ少年のソーナ君っていう人がいて、
はい、
でまあソーナ君の両親がこうヒャッハーになんか蹂躙されてポテクリ回されて殺されたから、
はい、
まあそれに対して復讐するっていう一応の大きな話の本筋あるんですけど、
ありますね。
でもそれはあくまで話が転がるきっかけにしかなくて、
うん、
単純にその二人が旅する行く末を描いているだけっていう話なんですよね。うん、
そうですね。
で、それぞれの、その旅の先々で行われる、まあ、エピソードが、
うん、
何かしらこうベタなんですよね。なんかこう、なんかこう、なんて言ったらいいんですか、資料に侵されている街とか、
そう
吸血鬼に、吸血鬼にこう、栄養に使われている人間たちとか、はい、まあなんかお姫様助ける、奴隷になりそうなお姫様助けるとか。
そうですね。だそこに、まあまあ、時代劇っていうかこう、
うん、そうですね。
リトコーモンみたいな感じで、なんか、行く先々で起きる悪行を、なんだかんだ言って最後は成敗するみたいな、
うん。そういう意味でもね、北斗の拳と一緒なんですよね。
ああ、はい。
とりあえず旅して、その場で出会ったやつを、
はい。
何らかの形で対処していくっていう。
はい、はい。
で、それのお話の転がし方が、
うん。
ある種のこう安定感を持った中で進んでいくんで、
は
い、
そうですね。
まあ安心して読めるんですよね、読んでて。ふむふむ、なるほど、つって、うん。
はい。
だから、本当それが、なんていうんですかね、よくこう、最近の漫画とかアニメでありがちな、大きな謎とか。一応用意はされてるんですけれども、もうそれに振り回されない話運びっていうのが、
うん、
ベテラン地見てて読んでて、心地いいなっていう感じがね、僕もこうしてたんで。
そうですね。まあ、潔いですよね、うん。
ただやっぱりその、そういうのとね、並行してリスクというか、まあ、反面、
はい、
ちょっと僕的にはこう、話が薄味に感じる時もあり。
あ、やっぱ感じます？
薄味っていう言葉が的確じゃないですね。だからそのエピソードの連続だから、各エピソードには繋がりがありそうであんまりないじゃないですか。
ないですよ。そうなんですよ。
だからね、はい、ちょっと悲しいエピソードがあったとしても、次の話になったらすっかり忘れてたりするんで、
全然あっけらかん
として
馬車乗ってますからね。
そうそう。だから、なんか考えがないというか、なんかこう、
うん、それ一番やっぱり感じたのが、うん、まあさっき沢田さんも言いましたけど、その、ソーナの家族が蹂躙されて、
うん、
あの、殺されましたみたいな、うん。で、お前は私の所有物だみたいな感じで、うん、第一は終わりましたと。
うん、
二話目なんか普通になんか立ち直ってもう馬車運転して
た。そうなんすよ、そうなんすよ。
立ち直るの早いと思って。
お前普通なってんじゃんっていうような感じでね。
全然あっけらかんとしてたんで、
うん。そう、だからね、なんて言うんかな、余韻って言うんですか、なんか、やっぱりその、旅をする中で、少年はいろんな人と出会い、いろんな出来事に巻き込まれ、こう成長していってほしいじゃないですか。
そうですね。はい。
でも、毎回リセットされてる感じがするから、うん、話的にはリセットされてないんですけど、読んでるこちらの気持ちとしてなんかリセットされてしまうんで、
はい、
もうちょっとこう引きずってほしいというか。
そうですね。意外と立ち直るの早かった
ですね。早いんですよ。あの、一巻でね、その、アイリー、王女様、
はい、
王女を助けるために、
はい、
あの、半獣人みたいな人出てきたじゃないですか。はい、あいつとか、この先、どういう仲間になっていくんかなと思ったら、
うん、
速攻死んだじゃないですか。
アジンとか言われてるんですよ、なんか。
で、その、命をかけて、その主人公のソーナ君を逃がして、まあ、アイリー王女を頼んだぞ、みたいな感じになって、
そうですね。
2巻以降どうなるんかなと思ったら、やっぱりその話の次の話になったら結構あっけらかんとしてますね。
まあ、鼻くそほじりながら馬車乗ってても全然ね、いいんじゃないかというくらいのあっけらかんで。
そこら辺がちょっと残念な感じかな。
なんですかね、意図した作りなんでしょうね。
そうですね。これは絶対これ意識してやってるんでしょうけど、
はい、
やっぱその、僕たちが中高生の頃読んでた漫画やったらこれで十分やったんですけど、
あ、はいはい、
やっぱりこう大人になった今、なんか深く掘り下げる漫画もたくさんある、この現状で、
はい、
このあっけらかんさっていうのは時にこう薄味に感じてしまう時があるっていうのがちょっと残念なところですね。
そうですね。確かに。
なんかほんとね、まあ、今回何が話したかったかっていうとね、僕はね、ソーラ君がもっとピンチになってほしいんですよね。
はい。
もっとなんか葛藤とかしてほしいんですよ。なんか悩んだりしてほしい、もうちょっと。
そうですね。まあ、確かにあの、最初の下りからも入っていくと、まあ普通のそのに、なんていうんですかね、精神だったら、そこで、だいたいその漫画の流れだと、なんか、悪っていうかなんかその、うん、負のオーラを漂わせて生きていくじゃないですか。うん、それを払拭するような、その、なんていうんですかね、悩んでみたいな。
うん、
そういった過程一気になく、やっぱり、吹っ切れてますから。
そうなんですよ。だから、まあ、例えばその、家族が、百般に蹂躙されて、ボテクリ回されて、殺されて、すごい泣き物にされて、それに対する復讐心っていうのはね、
はい。
やっぱりその、人としての感性であるとか、 その感情とかどこか壊してしまいかねないじゃないですか、そういうトラウマ的なものは。なので本当ならばソーナ君はもうちょっとこう人に対して冷たくなったり、その命のに対する価値観とか変わってもいいんですけど、ソーナ君がちょっと純粋すぎるんですよね。
そうですね。
なんかね、
社交性高いです
し
ね。
社交性高いし、何か困ったことがあったら、本当昔の純然たる正義のヒーローみたいな感じで率先して頑張って助けに行ったりするじゃないですか。
はい、
もうちょっとそこはこうなんか、え、お前ちょっとかある意味そこが完璧すぎて怖い、怖い、怖いっていうかちょっと物足りない。で、やっぱりあとそれを支えるのがガラミーっていう、まあもう一人の主人公の女剣士なんですけど、
はい、
ガラミーがすごい強すぎて、
ああ無敵設定ですね、もう
かなりの無敵設定なんで、ソーナ君が多少無茶をしても大丈夫だろうって思ってしまうんですよね、読んでてね、
はいはい、
ハラハラしないっていうね、
うんうん、はい、
だからもうちょっとそこをね、そこのバランスをもうちょっと崩してくれたら、僕的にはすごい好みな、もっと好みなんですけどね。
そうですね。まあ、読んでる、まあ、今現在で5巻出てますけど、
うん、
ガラミー姉さんがね、
ちょっと脇ありな感じが出てきましたね。
そうですね。ピンチになったの2回くらいしか見てませんからね。
なんか5巻でね、そのガラミーが持ってる剣の、剣がまあ、まあ、ご多分に漏れず何らかの脇ありの剣で。
魔剣ですね。
はい。使えば使うほど自分の体に支障を来す的な感じなんですけど、はいはい、それでも次のエピソードに行ったら結構平気そうでしたから。
確かに。はい。
ちょっとなんか昔の仲間みたいなやつが、お前の体どう、なんか大丈夫なのかみたいなこと言ってましたけど、それでもちょっと普通そうでしたからね。もうちょっとなんかこう、ピンチ感が欲しいですね、もうちょっと。
そうですね。まあ確かにまあ、まあそうなく、まあ、まあ、ゆとり世代っていうわけじゃないですけど。まあ、壮絶な苦労してるじゃないですか。
うん、
まあ、の割には、みたいなところをやっぱり、うん、やっぱ感じてしまうところはなんかありますね。
まあ、ただ、そんなソーナ君も5巻の一番最後でね。
そうですよ。
こう、自分の両親を殺した、
はい。
復讐の相手そのものに出会って。
そうですね。それも早いなと思っちゃいました。
飛びかかってますけど。
いいところで終わってますからね。
6巻以降、もしかしたらダークソーナが出てくるかもしれないですけどね。
あ、落ちた、ソーナが。
落ちたソーナ。でもね、結構ね、この七月恭一の書く作品の主人公って心強いですからね。
あ、そうなんですね。でもまあ、ちょっとお恥ずかしながら私読んだことはあんまなくてですね。
うん、
ジーザスでしたっけ、
はい、
とか。まあ、もちろん知ってはタイトルは知ってるんですけども、やっぱ、似たような感じなんですか？
いや、似てはないですね。ジーザスっていうのは、確か殺し屋が、はい、自分の養子にそっくりな教師とすり入れ替わって、
お
う
お
うその学校の教師として、こう、はい、生活するっていう話なんですよね。
はい、
でもそのうちだんだんその学校の自分の生徒たちとかも、まあ自分は殺し屋である以上、こう、
うんうん
う
ん、
いろんな出来事に巻き込まれていって、途中で正体が割れてみたいな、話、やったはずなんですよ、確か。
はいはい。あ、そう。
で、イージスの方は、その、守り屋って呼ばれる、その、うん、まあ、まあまあ、言うても、殺し屋に頼る存在なんですけど、まあ、片腕が義手の主人公が、いろんな奴らから、悪人から、な依頼に守るみたいな話なんですけど、イージスの方はね、話がちょっと暗かったはずですよね。片腕失った理由とか。
ああ、なるほどね。はいはい。
でもね、やっぱり最終的に打ち勝ちますから、その昔のトラウマとかに。
うん。
やっぱりその根本で描きたい多分主人公像っていうのが、
うん、
その、そういう暗い気持ちに負けないっていう感じなのかなっていう感じはしますけどね。
ああ、そうなんですか。
まあ、その中でもソーナ君は、やっぱりその、一番負けてないですよね。今のところ
。まあね。
負けてる感がほとんどしないっていう。
どうなっていくんですかね。なんか、意外とやっぱりこの漫画自体、そんなに引っ張るつもりないのかなっていう風になんか、思っちゃってるところがあって、
うん、
というのもなんか、その、今のソーナ君のその原動力っていうか、うん、行動のその心理っていうのはも、あいつらに復讐するっていうのがあるじゃないですか。
うん、
でも、そいつらも出てきてしまいましたし、
うん、
まあ、それやっつけちゃったら、もう、あんまり、なんか理由っていうのがなくなっちゃうところがありますよね。
いやーでもね、そのガラミーが追ってるなんちゃらのショーってあったじゃないですか、なんか。
ああ、あの、まあ、わけのわからないものがなんか出てきましたけど。
なんかこう、多分、旧文明のね、テクノロジーの最たるものだと思うんですけど、
はい。
まあ、それを滅ぼすためにガラミーは旅してるっていうのがちょいちょい描かれるんですが、多分このソーナの復讐、この相手の百波も何らかの形で関わってるんじゃないですか。
あ、そうですか。なんか全然チンピラ州ではないということですね。
多分、一見チンピラやけども、話が進むにつれて、中ボスぐらいになるんじゃないですか。
ああ、そうなんだ。そうね。アイリーの王女様のシュランだったかな、
うん、
将軍、
うん、
あの、助けに来たあいついたじゃないですか。片目眼帯した。
はい、はい、いました。
あいつもなんか後々なんかで絡んできそうな気はしますけどね。
何かしらこうみんな脇ありな雰囲気出してるから、まあ最終的にそれが収束する何か伏線みたいなのは張ってるんじゃないですかね。
そうですね。
まあそこまでね、どういうテンションで行くんかなって感じですけどね。
そうですね。まあでも、なんとなくなんか読んでて最初の違和感を感じたのが、
うん、
まあ、当たり前になんかなんていうんですか、そのヒャッハーが出てきて、荒廃した地域がどうのこうの、荒野がどうのこうのって、まあ、それは分かったんですけども、そこになんかいきなりそのなんか、霊喰い、
うん、
変な、あ、魔物みたいなのがひょろっと出てきてるじゃないですか、
うん。
あ、こういう時代設定なんだっていうのがね、
うん、
いきなり出てきたんで、そこでちょっとびっくりしたところがあったんですよ。
まあ、中世ヨーロッパのファンタジー風な感じの
要素
も ね入ってますけど、でもそれもね、なんか今回5巻読んでたら、なんかドラキュラの話が終わったじゃないですか。ドラキュラつか、はい、吸血鬼の話が、
はい、
でなんかね、母親が死ぬ間際になんで吸血鬼になったかみたいなこと言ってたでしょ。なんかその吸血鬼にならざるを得なかったのだみたいな。
5巻
がね、
はいはいはい、
旧文明の終わり、あの異変の中で息子を生かすために私は吸血鬼となった、人であることを捨てたって書いてあるんですよ。
お
だ、この化け物たちもね、多分突然変異のミュータント的なものじゃないですか、きっとね。
はいはいはい、
うん、でなんかあったんでしょうね、きっと旧文明が終わった時に。
お
だからなんか幽霊の霊喰いみたいな感じのやつも多分きっと何かこう実は科学的な何かかもしれないですよね。
あ、何かがあると。
なんかその吸血鬼たちもその時の流れから隔離された世界で生きるっていうのも、
うん、
なんかこうようわからんテクノロジーみたいなの使ってたじゃないですか。オカンの心臓
元、オカンのやたらでかい心臓が、
あれもいわば科学でしょ、きっとね。
そうです、科学と魔術となんとかの融合みたいな感じでやってましたね。
だからきっとその魔物が発症した理由っていうのは、そういうらしきことでなんか描かれるんじゃないですか。きっと滅んだ旧文明の時代には、そういう魔物はいなかったんですよ。
まあ、最初の2巻くらいの地底人みたいに出てきたじゃないですか。うん、まあ、いわゆる彼らもなんか、研究のためにどうのこうの地底に閉じ込められてみたいな、うん。
もしくは、何も考えていない。よくありがちなことですけど、そういうものとしてこう進んでいくっていう。
ああ。ちょっとそこだけなんか引っかかっちゃ
った。いやー、そこのは取り扱いによっては、ね、はい、名作になるか、打作になるかのラインやと思いますよ。
ああ、
そうですね。その違和感をどうね、作者が扱うかによっては。まあ、ただほんとね、まだ5巻まで進んでますけど、
はい。
正直、起承転結で言ったら、まだまだキーかなっていう感じしかしないんで。
そうですね。何も始まってない。
そうなんですよ。本当あのアニメで言うたら第3話ぐらいまでの話がずっと続いてるみたいな感じで。
そうですね。
ちょっとね、
みんな起きたことではソーナの家族かわいそうみたいな、ガラミー綺麗だなとか、うん、ソーナ速攻借金背負ってんじゃんみたいな。そんなとこですからね。
だからね、楽しく読めてはいるんですけど、ちょっとなんかこう、はい、アクセルギュッと踏むようなエピソードが欲しいところかな。まあそれがね、今回の5巻の
ちょっとなんか出てきましたよね。
登場なのかなって感じですけど、もうちょっと盛り上がってほしいなと思ってます。
そうですね。あれですよね。ガラミーさんもなんか覚醒みたいなのも出てきましたけど。
ああ、あれもな、明確な設定がないような気がするな。あるんかな。やるやろな。
自分のなんか身を削った捨て身にも近いような覚醒ですけどね。
なんかね、その覚醒したリスクっていうのがいまいちまだ描かれてないじゃないですか。グワーとか言ったりしてますけど、何がグワーなんかようわからんみたいな。
一応なんか馬車から落ちてしまうシーンとかなんかあったような気がしますよね。
これ何なんですかね、命削られてるんですかね。
らしいですよ。出てきたその相棒みたいなやつがいるじゃないですか。らしいですよね。
なんか過去に何らかの悪い契約しちゃいました的な感じですかね。
だからいまいちそのあたりの設定、時代設定というか、時代設定というか、まあ目的がやっぱりはっきりしないじゃないですか。
まだね。
はい。
まあだからね、本当ちょっとグッと盛り上がる何かを挟んでいただければより一層こう引き締まるんじゃないかなと。じゃあまあとりあえずじゃあキャラ話とかしておきましょうか。
キャラ話、そうですね。
まあキャラ話って言ってもそんな出てないですけどね、数的にはね。
ちょっと主要人物は少ないですね。
はい。基本まあガラミーさんと、
はい、
ソーナ君と、
はい、
ID 王女、
はい、
ぐらいですか。メインどころ。
主要、そうですね。
でまあちょいちょいなんか脇を固める個性的なキャラが出てきたりするんですけど、
はい、
大体エピソードの最後には死ぬっていう結末を。
そうですね。グルーガっていうその戦闘種族です。ガロン人とかって言ってたと思いますけども、うん、なんか、ファンタジーものにありきじゃないですか。ああいうその人型と、半獣人っていうんですか、なんかそういう、結構武闘タイプのものが一緒に行くっていうのは冒険の中ではいい図式じゃないですか。
ね、僕はもう完全ファイナルファンタジーの決まりを思い出しましたけど、ね。あんな感じでついてくるもんやと僕は思ってましたけど。
なんか同伴していくのかなと思ったら、うん、なんかあっさりってなんか死んじゃってるし、
ね、はい。意外とね、そのまま使ってれば何らかの仲間になりそうな感じやのに殺していくっていう感じがありますよね。
そうですね。結構そのあたりは容赦ないなっていう。
まあ、ガラミーさんがね、ちょっとね、無敵設定でおいしいとこ取りしすぎるから、まあガラミーさん一人いれば、こう、こと足りるっていうの、あるんですけどね。
そうなんです。まあさっき、覚醒とか言いましたけど、まあ、元から強いから、なんか、不運くらいにしかなんか思えないところがあって、強い強い言
うと。そうなんですよ。なんか、位置が 1.2 になったぐらいの感じしかしないっていうところがね、ありますけど。どうすか、ガラミーさん的には。
いや、ガラミーさん、いいっすよ。まあ、エロいっすよね。
まあね、なんかダイナマイトボディですけどね。
そうですね。水浴びとかが、あ、みたいな。
なんか、いっぱい、最初の方は結構おっぱいをポロンと出してたんですけど、最近はこう、ご無沙汰ですよね、なんか。
最近なんか戦闘服っていうか、行商品の格好してるところが多かったんで、一回アジトに帰った時なんかね、結構そのサービスショットとか、いろいろと、デニムに、なんていうんですか、タンクトップみたいなところ、見られましたけどね、うん。
なんかね、ちょっと僕はね、彼女の性格がいまいちよくわからないんですよね。
うんうん、
なんかこう、なんやろう、なんかこう、わかりやすく、人の命を金に換算している人だけれども、うん、心の底では、実は優しいとかっていうのがちょっと若干中途半端な感じじゃないですか。
あ、そうです。まあ、私はとりあえずは、まあ、ツンデレっていうか、なんていうんですかね。まあ、優しいというか、まあ、うん。と思うんだ、髪の毛を切ってあげるシーンとかあるじゃないですか。ソーナ君とアイリン王女の、うん。まあそういった、なんか、母親に近いというか、まあ本当お姉さんに近いようなところ。
だから、この人普通に優しい人じゃんっていうね。普通の優しい人じゃんっていう感じが僕はすごいしてて。
はい。
しかも、アホみたいに強いっていう。
そうですね。
だから、こう、なんていうんですかね、一巻読んだ時は、その、ソーナ君を、なん、高値で買うたから、お前は俺のものみたいなこと言ってたから、
はい。
まあ、いわゆるその、ダークヒーロー的な扱いやったら、もっとこき使ったり、なんか、冷たいことしたりするのかなとか思ってたんですけど、
はい。
意外とそうじゃないっていうね、普通に優しい人だっていう。
意外と尊重しますから
。そうなんですよ。意外とソーナ君信頼したりもしますから。
そうですね。お前が言ってやれみたいな。
知らんかったらケツ拭いたるっていう。理想のお姉さんですよね。
そう。
僕、キャラの話をするならば、
はい。
ちょっとアイリー王女があんまり好きじゃなくて、
ああ。
どうすか、なんか。
まあ、でも、よくある感じじゃないですか？こんなんじゃないですか？王女様って。
嫌ですけどね、なんかこの、幼いけれども、
はい。
その王女としての誇りは失っていないみたいな。
はい。
で、幼いけれども、こう、死んでいった進化の、ね、魂を背負ってるみたいな感じの。
そうですね。
なんかね、物分かりのいい子供って見てて気持ち悪いじゃないですか。
うん。
あんな感じと似たような感じが起きるんですよね。なんか、こう、芦田愛菜を見て気持ち悪いと思う感覚みたいな。
そう。
子供らしくしたらいいのにもっと。
ああ、子役が、なんかすごいなんかかしこまってというかなんか、
そうそうそう。
子役が営業しちゃうっていうのも確かにちょっと気持ち悪さは感じますね。
もう子供じゃなくてちっちゃな大人じゃんっていう。
はい。は
い。いう感じを、アリ王女から受けてしまうんで、もうちょっとこう、子供らしい感じ、わらわとか言ってますから。
そうですね。お前らのような下船と、なぜ一緒に飯を食わねばならぬ。
どうなんすか、ロリコンたちは、アイリタン、ハーハーってなるんですか、これ。
アイリタン、な、まあ、その、ロリコ独占ある人がこれ読んでるかどうかわかんないんですけど、まあ、どうですかね。あー、でもちょっと結構きつすぎるところやっぱありますよ。う
ん、本当に僕からすると単なる可愛くない子供でしかないんですけどね。
うん、まあ、そんなアイリ王女もだんだんデレを見せてき始めてますから、これからじゃないですか。だんだんと。まあ、ソーナ君との関係やいかにというのも。
ソーナ君と釣り合うんですか、こんな。そうなこと言うても一般ピープルの息子ですよ。
いや、そういう対比させるために一緒に、いや、いいんじゃないのかなっていうような、どうなんですかね。そういった恋愛感情とはないんですかね、そうなくんは。
ああ、恋愛感情はまだなさそうやな。単なるこう、正義心とかで、
ああ、雇い主的な。
助けに行ってる気がするな。なんか
まあ何かしらのそのなんか恋愛っていうのはなんか、まあソーナ君はソーナ君でなんかガラビーをなんか意識してるシーンとかも結構見受けられたりとかもするんで。
そもそも何歳なんさ、彼たちは。
そう。
まだ10歳ぐらいですかね。
そうな、少年ですかね。まあ情報少ないですよね、基本。その設定の。小学生。高学年とかなんですかね。
小6とかぐらいですかね。
はい。ああ。
じゃあまだまだこう、色恋沙汰には関係がない世代かな。
徐々にですね。アイリーの方がちょっと大人ですかね。
まあ女の子の方が精神年齢上とか言いますからね。
はい。
まあ、わらわとか言ってるぐらいですから、相当精神年齢は高いんじゃないですかね。
下船が。
何やねん、下船がって。怖い、そんな言葉使う子供。まあ何せよ、本当それもちょっと今後どうなっていくかの展開次第かな。
そうですね。まあ、結構まあ本当さっきもちらっと言いましたけど、5巻の終わりが、なかなか、まあ漫画としては本当に面白いっていうのをツボつかんでんなって感じの終わり方で締めくられてますから、まあ、楽しみですよね。どうなっていくか、ね。
この親の仇を目にして、ソーナがどういう行動を取り、どういう考えをするか、はいそう、また、アイリー王女が見て何を言うかとか、
そうですね。
ガラミがどう行動するかで、またちょっと、評価が変わるかな。
ね、どう行くと思います？
まあ、まず、5巻の最後に飛びかかってますけど、これは何らかの形で失敗するでしょうね。
あれ、本当は本人なのかっていうのもなんか結構ありましたね。そっくりさんみたいな。失敗するかあっさりと敵打っちゃうかみたいな。あっさりはないですか、
ね、あっさりないですね。やっぱりこう何らかの形でガラミーの目的の根幹にも関わってそうな感じはしますけどね。
あ
でももしかしたら、このエピソードすらあっさりと終わって、復讐も終わったよみたいな感じで、また次新たなエピソードが始まる可能性もなきにしもあらずですけど。
復讐終わっちゃったら、ソーナ君金貨100枚返すことしかもう行動原理がなくなっちゃいますからね。そうですね。まあ確かにまあこんな、あれなんですけど、まあ、うん。まあ面白 か面白くないかっていうのを二極化するっていうのもなんとなくやっぱうなずけますし、うん、ダメな人はダメなんだろうなっていうふうに思いますからね。
まあね、まあなんていうかな、言葉悪いですけど、今のところまだパッとしたものがないっていうところが、
はい、
こう踏み込めない、うん、ところであるんでしょうけれども、
はいはい、
多分面白くなるだろうという予測のもと僕がこう買い続けていますんで、
うん、そうですね。
ただまあ、10巻ぐらいになってもこの調子やったらもう僕は売っ払いますけどね。もうええわと。
いかにし
ろ。早物語始まらんかいっつって。
そうですね。ソーナ君も中学生になりましたけど。
まあ何にせよね、やっぱりその、ちょっと読み進めていきたいなと思ったきっかけですね。やっぱりその中高生の頃に触れていた、まあ、ベタな、こう、うん設定というか、
はい、
感じでしたので、
うんうん、
まあ僕らみたいな年代の人は逆になんか何の偏見もなく読めるんじゃないかなとは思うんで、
そうですね。まあ漫画だなっていうような、
はい、そうですね、うん。ヤングガンガンですけど、まあ少年漫画だなみたいな感じですよね。
そうですね。うん、ヤング、うん、まあある種そこがヤングなのかもしれないですよ、ね。
ま
あ
ヤングガンガンの年齢層がどこなのかちょっとわかんないですけど。まあなんかまあ昔の少年漫画な感じを味わえるので、まあ一度読んでみてはいかがでしょうというところで。
はい、そうですね。はい。
まあ今回こんなとこですかね。
こんなとこです。こんなとこです。いや、ここまで、はい。話せるとは思ってなかったんですけど。
そうですね。正直そんな深く話すこともないなと思ってたんで、まあこの程度かなと感じなんですけど、はい、一応導入として、まあ、今後の展開いかんによっては、またどこかで取り上げるかもしれないというところでね。
ですね。はい。はい、
じゃあまあ最後にちょっと、まあ大堀さんのポッドキャスト番組の紹介とかしてもらって終わりましょうか。
そうですね。はい。はい、ありがとうございます。ポッドキャスト番組サブカルサプリという番組をやってます、大堀です。相方の内海くんと二人でね、まあほぼ不定期更新、まあ月2回くらいの更新やってまして、主に漫画やらアニメやら、まあ、サブカル系のネタ全般に、まあ、だらだらと更新してる番組ですので、よろしければ、こちらの方も、お聞きいただければ嬉しいなと思います。はい。
まだ記事からリンクを貼っておきますんで、
まあ、
リスナーの皆さんも聞いてください。
はい。
というわけで、今回ここでお開きにしましょう。
はい。
お送りしたのは沢田信也と、
はい、大堀でした。
それでは皆さん、また次回、さようなら。
さようなら。Baby, baby, 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 baby,